皆さんは本当によく聖書を学んでおられるので、次に挙げる聖書の人物をですね、ご存知でしょうか。今からですね、聖書の人物を挙げますけれども、その人物がどの場面で登場しているかをちょっと考えていただきたいと思います。その聖書の人物はこの人たちであります。いかがでしょうか。お分かりになるでしょうか。モーセやアブラハムは知っていても、この人々の名前をご存知の方々は、それはなかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。この住人は一体どの場面で一体誰なんでしょうか。ヒントはこの地図であります。ユダヤ民族120万人の民が大移動した出エジプトの物語です。奴隷の生活から解放されてカナンの地まで移動した事件、これがヒントであります。イスラエルの民は左の方からまず南下してきて、シナイ山に行き、そこで2年間ぐらい生活をいたします。そしていよいよそこから約束の地に向かって、今度は北に北上していきます。そして事件が起こった問題のガディッシュ、バルネアというところに到着します。ここである事件が発生するのであります。ここに先ほどの10名が登場いたします。目の前に見えてきた、もう本当に目の前に迫ってきた神様が約束された約束の地を前に、リーダーであるモーセはここで偵察隊石膏をですね、使わすわけであります。箇所は民数記の13章17節からであります。モーセが10人に言います。その地がどんなところか調べてきなさい。そこの住民が強いか弱いか、人数が多いか少ないか、彼らの住む土地が良いか悪いか、彼らの住む町がどんな様子か、天幕を張っているのか、城壁があるのか、土地はどうか、肥えているか痩せているか、木は茂っているか田舎を、あなたたちは大しく勇気を持って行き、そしてそこにある果物を持ってきなさい。偵察隊として選び出されたのは12名。その12名はイスラエル全体から選び抜かれた傑出した代表者12名でした。偵察隊の12名はモーセの命を受けて、ご覧になってください、なんとガリラヤこの奥まで調査して調べて、そしてやがて帰ってきたわけです。そしてこの12名の報告会がいよいよ始まったわけです。民全体はまさに固唾を飲んでこの報告会を見守っています。神様が自分たちに与えてくださって約束された土地は一体いかなる土地であるかを聞くために全員集まります。まずこの12名の中の10名が口を開きます。私たちはモーセが使わされた土地へ行きました。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがお土産です。これを見たときイスラエルの民全体は驚きとそして歓喜に沸き返ったと思います。見たものはブドウの房、一つの房が二人で担がなければならないほどの果物だったわけです。まあそれほどその地は豊かな実が実る土地であった。さらに続いて10名はこう言います。しかし その地の住民は強くて、町という町は城壁に囲まれて大勢を体操大きくて、つまり素晴らしい都市であるけれども問題は山ほど多く困難な場所だ。これに対して12名の2人がこう言います。断然上がっていくべきです。登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。素晴らしい土地でした。すると先の住人が反対意見を言います。いや不可能だ、無理だ、私たちは完全に負ける。まとめてみますとこういうこと、整理しますと、12名の中10名はやめよう、無理だ、不可能だ、2人はいや必ず勝てると反論します。同じ景色を見て同じものを見たんですけれども、この報告会は意見が真っ二つに割れたのであります。10名は自分たちの意見を通そうとして回収一同に悪い情報を流します。この辺からこの10名の発言が妙なテンポに、妙な発言になっていくのでお聞きください。10名はこう言います。我々が偵察してきた土地はそこに住み着こうとするものを食い尽くすような土地だ。我々が見た民は巨人だった。敵は巨人で、彼らと比べれば私たちはイナゴのように小さかった。勝てるわけがない、無理だ、やめよう。さらに住人はもっと危険な、もっと怪しい方向にその発言が傾いていきます。こうです。エジプトの国で死ぬか荒野で死ぬ方がよっぽどマシだった。どうして神様は我々をこのような土地に連れてきて剣で殺そうとするのか。きっと妻や子供たちは奪われるであろう。これこんなになるんだったら今からエジプトに引き返そう、新しいリーダーを立てよう。この時、じゃあ民のリーダーモーセはどうしたと、どうしたか。モーセはこうなったと聖書に書いてあります。あの勇敢な、幾度の戦いも勝利へ導いていったあの勇気あるモーセさえもこの発言の前にひれ伏してしまった。聖書の言葉、人は恐怖の罠にかかる。恐れ恐怖はたった一つの発言で全体を支配し、やがて恐怖は怒りに変化し、そしてこの怒りは誰かを攻撃し始めるのであります。これが私たちの注意すべき恐怖の罠と呼ばれているものであります。もう一度整理をいたします。現場はこのようになっていました。まず議長のモーセが一番上におります。そして進むべきだ、前進すべきだと語るヨシアとカレブ、そしていや無理だ、反対だと叫ぶ十人、そしてその発言、その動向を見ている聴衆。大変な報告会になってしまったわけであります。もう大荒れの報告会であります。議長を交換しろという意見まで出てくる会議となったわけであります。皆さんも同じような現場の一員として、職場の話し合い、教会の会議、そしてご自分の家庭での話し合い、 本当にいろいろな形で私たちにこのことが起こるのであります。問題はその時あなたはどうなさっておられたかということであります。会を仕切るモーセの席に座っていた方もいらっしゃるでしょう。そして息を殺してただ傍観者として見ているだけだった時もあると思います。ここでヨシアとカレブははっきりこう言います。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなうなら主は我々をあの土地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる地を与えてくださる。さらにただ神様に背いてはならない、あなたたちはそこの住民を恐れてはならない、彼らは我々の餌食に過ぎない、彼らを守る者は離れ去り神様が私たちと共におられる、彼らを恐れてはならない。すると二人を殺せという声が上がります。たった一人の発言で教会は混乱に陥り、たった一つの言葉で教会は救われていくのであります。さあ一連の流れをざっとですね、大急ぎで説明いたしました。私たちが考えることはこうであります。皆さんが、いやあなたがその報告会に出席していたら、あなたはこの時どうなさったか、どう振る舞ったかと聖書は私たちに尋ねてくるのであります。どう振る舞いますか。世の中には前向きな人と後ろ向きな人がいます。ポジティブな人とネガティブな人、両方います。どこの世界にもいらっしゃいます。でも何事でも楽観的に前向きに考える人が正しい人だと私は思っていません。例えば楽観主義者とは何でしょうか。楽観主義者もとても危ない面を持っています。楽観主義者とは、ある人がこう言いました。何でも青信号に見える人のことである。何でもかんでも青信号に見えて突き進むほどこの世界は平安ではありません。では一方悲観主義者とはどういう人のことでしょうか。悲観主義者とはもうお分かりの通りに、何でもかんでも目の前の信号が赤信号に見える人たちのことである。危ない、やめとこう、お金がない、勇気がない、人材がない、やめよう。でも渡んなくちゃいけない道は渡んなくちゃいけないので、今私たちがテレビをひねり新聞を見ると、テレビから流れてくるニュースの 98% は否定的なニュースだと言われています。 98% つまりどんなニュースか、こんなニュースであります。誰かが殺された、誰かがいじめられた、失敗に終わった、そのようなニュースが大量にテレビから私たちに流れてくる中で、一体私たちが前向きに積極的にどうして生きていくことができるでしょうか。そして子どもたちにもちゃんと生きなさいと、ちゃんと生きなさいと言えるでしょうか。本当に私たちは生きるに難しい世の中であります。 少し横道にそれましたので元に戻します。もう一回いきます。カレブは必ず勝てる、10人は無理だ不可能だと発言します。私はこの事件というのは先ほど触れた前向き後ろ向きネガティブポジティブ、そういう問題ではないと思っています。ここで起こってくる問題は、それはもっと重要な、もっと意味を持った深刻な問題であります。私は今から申し上げたいことは、聞いていただきたいことは、私たちが何かを相談するときに私たちはまず予測をします。今後のことをですね、自分の考えでどうなるだろうか考えます。次に推測します。推測を辞典で引きますと、根拠に基づいて推し量ることと書いてあります。根拠、証拠があるわけです。材料があるわけです。ところが3つ目、憶測。辞書で引きますと、確かな根拠もなくいい加減に推測すること、これが私たちの話し合いの中で、私たちの考えの中で、この憶測が侵入してくるわけ。もっと悪いのは何か、一番下の邪推であり、邪推調べると、悪意を持って推測すること、よろしいでしょうか。これは推測、これはちゃんと自分が見たままを言ってますので、これは推測です。あっちの町は大きいとかね、言うのは。しかしこれは、この発言は、これは憶測で、確かな根拠もなくいい加減に推測しています。確かな根拠も事実もなしに発言することによって、何千何万という心配事や不安が湧き起こって作り上げられていくのであります。そしてこの憶測によって、何千という良き働き、良き計画が壊れていったのであります。信仰の一つの敵はこの憶測であります。憶測は私たち信仰の大きな敵、巨人となります。憶測は自分の直感を神様にしてます。そしてもっと悪いのが邪推であります。邪推は悪意を持って推測することであります。エジプトが、エジプトに引き返した方がいい、神は我々を殺すためにここまで導いた、これは邪推であります。民数記の、この邪推と憶測の名人が新約聖書に出てくるイスカリオテのユダです。イスカリオテのユダは邪推と憶測をふんだんに使って、十二の民を、この十二使徒をですね、混乱に導いていったわけです。同じ方法を持って、今この十人は悪い情報を流して、みんなの心の中から不平と不満を湧き起こさせようとした。その人物たちはどうなったかが下に書いてあります。彼らは消えていった。ですから先に挙げました、この十人は人の記憶から消えていった、不満を言った人として消えていった。そして大きな約束の地がそこにあるのに、そこからこのように U ターンして、なんと40年間、ほぼ40年間イスラエルの民は荒野をさまようことになったんだ。振り返ってください。私たちの家庭で、教会で、職場で、 このようなことが起こっていくので、私たちは誰もが全員が自分の前に高くそびえる壁を持っています。ある人にとってその壁というのは家庭の問題、自分の性格、いろんな壁が私たちの皆さんの前にあると思います。どうしたら越えられるか、もう諦めかけている人もたくさんいらっしゃると思います。でもあのカレブは壁の向こう側に神様が用意してくださっている光景を見た人、それがカレブであります。だからカレブは確信を持って言ったのであります。あの地は本当に素晴らしいところだ、神様の御言葉によって信じて住むべきだ。世界中の人たちがみんな考えてます。どうやったらみんなやる気が起こるか。やる気スイッチは一体どこにあるのか。塾の先生も学校の先生も親も会社の経営者も教団の総理も牧師をどうやったら本気にさせるか、動こうとしない人をどうやって動かそうとするか、このやる気スイッチをみんな探しているので、やる気スイッチはどこにあるでしょうか。ある人がこんなことを言いました。とっても気に入った言葉です。私は気に入ってる。まずスタートを切ればやる気は、何だと思いますか。まずスタートを切ればやる気は、その後がおしゃれ、ね、私はこれ本当だと思う。まずスタートを切ればやる気は、後ろからごめんごめんごめんねって言って追いかけてくる。多くのプロジェクトを完成させた人たちが実は同じことを言ってる。この人もそのことはできる、それをやると決断せよ、それからその方法を見つけるのだ。そして私たちの救い主イエス様もこの病人の人を立ち上がらせるために開口一番こう言いました。良くなりたい、何とかしたいと思ってるか。あなたの家庭の問題、あなたの自分の罪の問題、そこから本当に逃れたいと思っているかと確かめます。すると彼はもちろんとは実は言いません。もちろんとは言いません。代わりに言ったのが、なぜ自分がやる気スイッチが入らないのか、その理由を述べるわけです。あの人が悪い、誰も協力してくれない、私が頑張ろうとしても誰かが邪魔すると言って、どうしてできないのかを次々と語ります。イエス様は私を信じて立ちなさいと、とても不思議なことをおっしゃり、そして彼は立ち上がって癒される。医学的にも科学的にも私にはわからない。でも昨日この言葉ね、私はもうこんな程度しかわからない。原理を知らなくても電子レンジは使える、スイッチにはスイッチを成功するのにはスイッチを押せばよい。私たちみんな問題を抱える私たちに、イエス様が私たちに質問していることはたった一つ、それは解決したいと本気で思ってるか、治りたいと思ってるか。方法が、方法はいくらでも神様が教えてください。 問題はあなたが前に進む気があるか、それだけを尋ねておられるのであります。今日はこの時間、みんなでイスラエルの旅のお話を考えました。神様が私たちに用意してくださっている素晴らしい土地はこう呼ばれています。父と蜜の流れる地。最後に質問します。皆さんにとって父と蜜の流れる地とは皆さんにとって何のことですか？天国？私も天国だと思ってたけれども、私は天国ではないと思う。繰り返します。カレブはとても素晴らしい土地であると言い、反対勢力の住人は素晴らしいけれども行くのは無理だ、とっても征服できない、素晴らしいことだとは認めるが立ちふさがる、何だと思いますか？勇気を持って入っていったらたくさんの祝福を神様が用意してくださっている。でも大部分の人たちはそれは無理だ、突破する力がない、ね、素晴らしいことは分かっているけどもそれは大変だ、無理だ。皆さんにとって父と蜜の流れ内とは何だと思いますか？私はこう思う。それは悔い改めだ。そう思いません？実は私たちが主の身旨に従って本気で悔い改めていくと、その向こうに神様はとんでもない祝福を用意されているんです。でも大部分の人たちはそれは無理だ、分かってるけども、何度言われてるけどもその力は私たちにない、まあもう少し時間が欲しいと言って本気で入っていこうとしない。なぜ聖書の中に悔い改めなさい、悔い改めなさい、イエス様と会う準備をしなさい、なんで書いてあるんですか？なぜ繰り返し神様は何度も何度もおっしゃるんですか？それはリバイバルは、悔い改めは可能なんです。どんなに弱い人、どんなに弱い人でも可能だから神様はおっしゃってる。そしてその悔い改めの向こう側には、今まで私たちが味わったことのない、私たちが味わったことのない大きな喜びが用意されているんです。最後に、そういう意味で、そういう意味でもう一度最後に聖書を開いて、このカレブの言葉を読んで終わりたいと思います。民数記14章の7節、6節から9節までお読みいたします。そう、スクリーンにはたびたび出ませんね。はい、いきます。14章の6節から、そういう意味で考えて読んで終わりたいと思います。14章6節、土地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシアとカレブは衣を引き裂き、イスラエルの人々の共同体全体に訴えた。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなうなら、神は我々をあの土地に導き入れ、あの父と蜜の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、 主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならない。一人一人に壁や問題があるかも分かりませんけれども、私たち神様に全面に頼ってですね、自分の戦うべき戦いを惜しく戦ってまいりたいと思います。